皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月10日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は横型革命ますます進展中です。ブロックチェーン技術ってありますね。インターネットのビットコインなんかで使ってるやつですけども。まあ、ああいう新しい技術は、ますますこの世の中を、横型に変えていくわけであります。ですから、こう、いずれ、世界もですね、新しい技術発展とともに、どんどん横型に組織も社会も変わっていくことは間違いない。で、そういう大きな流れの中で、それに差を差そうという人たちがたくさんいるわけでありますが、そこが次第にこう、勢いを失って、で、消えていく。それがある種のこう、社会における静かなる革命として現在進行中なんですね。それがこの、極右のこの勃興であったりですね、あるいは猛烈なこう、引き締めの拡大というような形で、政府も民間もそういう形になってんですが、やはり大きなそのトレンドを変えることはできないわけで、ですからこう差を差せば差すほどこう流されていくという、そういう意味での革命が今ものすごい勢いで進展してるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこの世界の中で今新しい技術、新しいインフラっていうのは新興国だとか後発国の方で本格的な導入が早いですよね。やっぱりそれは先進国ほど、なんて言いますか、既得権益の壁が厚くて、なかなかその新しいものにこう移行できない。ところが、新しいそのものが何もない。そもそもその非常に遅れているっていうところはですね、今までと違って情報でも金でも人でもどんどん来ますから、最先端のものを取り入れることができるわけですね。そういう意味で言うと、なんか今の世の中っていうのは、こう世界見てると、遅れたとこと言われてるとこほど、なんか新しいものに、一気にこう変革できるチャンスを持ってる。逆にそういう意味で言うと、そういうところはあまり革命にならない。もともとそういう既得権益みたいなのがあまりないですから、だからそのすんなりと新しいものをみんな合意して入れることができる。まあそういうものがなんかすごく強いような感じがしますね。だからまあアメリカとか日本とかヨーロッパとか、いわゆる先進国っていうのが、それがなかなか難しいわけでありますよ。まあ、特にその日本を見てると、今やなんかその横型の、その流れの中で、極めてその、なんて言いますかね、アナクロ的な縦型が浮かび上がってきた感じがしますね。これはもうその5年ぐらいになりますかね、安倍内閣できて。それ以来ずっとそういう、なんか、変な、その、ネトウヨだとか、極右だとか、出張ってやってきてるわけでありますけども、まあそれはどんどんやっぱり退潮してると思うんですね。勢いを失ってきてますね。アメリカでもそうでありまして、まあトランプとはなかなかこの掴みどころのない部分がある人で、一体彼は何をしてるのか多くの人にとって理解不能の部分が大きいわけでありますけども、右翼といえば右翼ですが、あんなリベラルはいない、あんな革命家はいないといえばその通りでありまして、まあやっぱりなんか勇猛果敢に何かを変えようとしてることは間違いない。で、変わりつつあることも間違いない。でも同時に、なんて言うんでしょうか、日本なんかはもっと金を、日本から金を儲けたいんでしょうから、そういう意味で言うと、こう、ひどい政府を支援するみたいな部分もあって、なかなかその評価っていうのはですね、まとまらない部分がありますけども、でもやっぱりこの時の流れは変えられないですね。北朝鮮と韓国の間も一気に閣僚級の会談を行うっていうことにこうなってきたわけでありますし、今後のこの世界情勢を見るとですね、ますますこれは先進国のグリップが政治的にも軍事的にも経済的にもこう弱ってきて、ますます横に横にみんなが動き出した中で、既得権益を持っている人たちが追い詰められる。そういう構造はどんどんなんか加速していくんじゃないかと思うんですね。でも同時にこの横型革命っていうのは、もっと本源的な部分を考えてみると、それこそ、かつて日本で天智天皇がですね、公地公民制とか、国中の人たちの戸籍を作ったというのと同じぐらい、実はその公平な社会を作る一つの基礎にもなっていくんですね。 今ブロックチェーン技術でですね、国連が主導して難民の人たちの ID、 デジタル ID を作るって話なんですね。今まではそのいわゆるなんかですね、こうバイオデータっていうのはですね、非常に危険なデータで、それを政府が異次元管理したらとんでもないことになると言われていて、実際にとんでもないことになるんですが、それを政府が管理するんじゃないと、ブロックチェーン技術でみんなでこう既得性を高めながらシェアするという形で持とうと。そうすると例えばですね、どっかでこのブロックチェーン技術の中に自分のその ID をこう入れとくとね、例えばあるところに行って、例えばパスポートなくなっちゃったと、ID もなくなっちゃってた時に、まあ、国連、あるいはその、いろんな国の出先機関にですね、そこにだけはデータを見せると、自分でスマホで、まあ、設定をして、で、データを見せると。と、それは本人だと確認できると。まあ、いうようなことができるようになるわけですよね。で、実際にそういうことをこうやり始めているようでありまして、ですから、この、国家から見放された人たち、今たくさんいるじゃないですか。もう難民なんか何百万人、何千万人、何億人にいずれこうなろうかという世界ですよね。さらにこの、あれでしょう、そのホームレスの人たちだとかいう人たちもたくさんいるし、それは極めて悲惨な状況になっていて、縦型のこの社会の中でドロップアウトした人たち、ドロップアウトさせられた人たちがものすごく地球上うごめいてますよね。と、そういう人たちには人権というものもないし、政府や民間の支援もなかなか受けられないという状況で仰いでいるわけですが、まあ言ってみればこの地球全体でデータを共有して人を人として認めていく。しかもそれはその本人が自分のプライバシーは自分で管理するというやり方にしていくと、誰一人としてある意味で言うと押しこぼれなく地球で人を救うことができる。みんなで横型社会を作ることができる。そういう基盤になっていくわけでありますね。これは実はものすごい画期的なことですね。あるシンポジウムかなんかで結構年配の学者がですね、こんな若い人の技術がこんなに世界を変わるなんてことを私初めて見たと言ってましたけども、確かにブロックチェーン技術なんだな、そういう部分が非常に強いですね。前からその技術はあって応用みたいなことはやっていたんですが、そのビットコインがあんなに値上がりしていく、取引拡大してこれだけ大規模な取引でも耐えられるってことが分かったっていうことは、ものすごく大きなことだと思いますね。もちろんその仮想通貨っていうことに考えると、その裏側に発行体の問題があって、誰が発行してるかって話ありますから、それは、このブロックチェーン技術は全然別の問題で、インチキ人事が発行したらそれは最後にインチキですからね。でもその技術っていうことで言うと、まあこの仮想通貨の技術がものすごく、仮想通貨がものすごくそのブロックチェーンの技術を世界に広めたことは疑いようもないし、ある意味言うと耐久性試験を十分やってくれたと、あるいはやってくれていると言ってもいいと思うんですね。こうネットバブルが2000年ぐらいで弾けたでしょう。だから今、ある種このブロックチェーンもですね、ブロックチェーンバブルが弾ける寸前のような部分があります。もうこのブロックチェーンということで、どんどんどんどん金を集めて新興企業が出ている。いろいろやろうって話がある。しかし結局ですね、最後残るのは、そのお金の話じゃなくて、その価値観の話、仲間の話なんですね。だからやっぱりお金があるから新しいことやるっていうよりも、実はもっと本当の話は深く、先行していて、その価値観の合う人同士でないと元々うまくいかないわけですよね。横型なんですから。ですからインターネットも結局ネットバブルが弾けた後は逆にもっと進化しましたでしょう。ネットのユーザーたちがこう総化されていったっていうのかね、価値観の高い方から低い方までこうどんどん枝分かれしていったっていうか、このフロアが分かれていったって、そんな感じになっていきましたよね。でそれぞれのネットワークの中でこういろいろインターネットもそれぞれ進化していくというプロセスを辿ったと思いますが、まあそんな感じでしょうね。でですから例えばお金だけで結ばれていた世界、例えばデパートだとか大きなショッピングモールだとか、あるいは銀行だとかいうものは一コロですよね。これそれは価値観の上から下まで関係なく、こういうものは新しいものの方が便利になりますから、そういうインターネットが広がったっていうだけでもうそういう巨大な産業も傾いてきた。で中国なんかもですね、まさに時代に逆行する形で中央集権を強めてるわけでありますけども、あれだってその今の政府がですね、安心な生活を届けてくれてる間だけですよ。中国人なんか昔から非常に現金なものですから、 この政府の下で生活が行き詰まれば、あっという間にあれ追い出されちゃうわけですよね。だからそれこそ、今の中国決してその横型じゃありませんからね。とにかく金の話は、金と情報、それ権力は完全な盾の統制だから、それはどっかでそれ革命になっちゃいますよね。で、だからその無理やり、習近平も力で抑え込もうとしてるけども、そんなことやったって、あの元気中国人がですね、反乱を起こし出すと止まりようがないわけでありまして、まあですから、そういう意味でのこの革命というのは、それは進展するんでしょうね。いろんなところでね。だから、まあ、これからの先のことを考えると、その、こういう横型革命がこう広がっていく中で、いわゆる管理の仕事っていうのは、まあどうなるかわかんないですよね。このまま、その亡くなってしまうようなものもたくさんおそらくあると思うんで、だからそうすると職業っていうものも相当変わってくるだろうし、それから人々が生きる目標っていうのもだいぶ変わっていくんでしょうね。立身出世なんていうのはあまり関係なくないんじゃないですか。立身出世っていうのはあれ、縦のヒエラルキー上に上がっていくことですよね。でもその縦のヒエラルキーがなくなったら、上に上がるとか下に落ちるとかいう意味がなくなりますよね。今実際に若い人を見ていてもですね、この昔の、ね、なんですかね、城山三郎のサラリーマン小説みたいに、忖度に忖度を重ね、無理に無理を重ねて、隠忍自重して、とにかく出世したいなんて人は、まずいないですね。だから出世を餌に人を釣るなんてことは、若い人を釣るなんてことは、まずできるもんじゃない。やっぱ上もなく下もなく。ですから、まあ、上の人はですね、下の人に対等の口聞かれると、なんか、唖然としちゃって、どうしていいかわからないって話は、まあよくありますよね。でもそれって決してその例外的ではなくて、いろんな意味広がってるんでしょうね。仕事ができる人が尊敬されるっていうのは、これは若い人でも年配の人であまり関係ないんですよ。仕事ができる人は若くても年配でもこう尊敬されますね。だからそういう人が上に立つことは何みんな、それは OK だし、それは昔も今も変わらないんですが、仕事ができないのに上に立って威張ってる。それが当たり前だと言われると、それはみんなカチンとくると。で、そういうだとか、縦社会っていうのは仕事できる人がいなくなっちゃいますから、どんどんその能力が失われていって、で、だから大変だから引き締めをするから、ますますまともな人がいなくなっちゃってという悪循環がずっと続いてきてるわけですね。でもやっぱりそういう世界でありますから、もはやそれとどめがたいでしょう、そういう流れはね。そうすると立身出世なんてものはもうなくなっちゃうね。それからその情報のやり取りっていうことについてもですね、結局全部記録が残っていくっていうことだから、その偽造だとかですね、データを一元管理して誰かが見せる見せないを決めるってことできないわけですね。大体昔からに日本でも海外でもこう人事の要は二つあって、金と人なんですよ。金の秘密と、それから人の秘密を握るのが大体これ人事の要諦でありましてね。だから昔からその人事っていうものは、そのまさに人事部と、それから経理部、ここに握って、この秘密握ってると、まあそれよくわかるわけですよ。政府だって例えば人の秘密って言ったら警察でしょう。警察公安ですよ。金の秘密はそれは財務省ですよ。だから警察公安と財務と、この二つ握ってりゃですね、それこそ人と金の秘密を全部握ることができますから、それはやりたい放題って話になるわけですよね。だからどんな政権もですね、この警察公安と財務とこの二つの秘密を握るの必死になりますよね。でもこれいわゆる横型社会になってくると、しかもそれブロックチェーンなんかが広がってきて、国家がデータを一元管理できなくなれば、それ人と金の秘密が人事の源泉っていう常識は消滅しますよね。そうすると今までのような権力闘争をやってる意味が全くなくなりますよね。これ本物のパラダイムシフトですよね。言ってみればパラダイムシフトって今までやってたことが全く無意味なことになるということが発覚する。それはパラダイムシフトでありますから、この横型の世界に広がり、横型技術の導入というのは、まさにこの本物のパラダイムシフトを日本の組織にも起こしますよね。それから政府がぶっ壊れた後どうやって生きていくのかって言ったら、それはまあとにかくインターネットとブロックチェーン技術があれば、それは押しこぼれなく人が生きていくインフラを作ることは十分にできますね。 だから一番怖いのは友達がいないっていう生き方でしょ。友達がいないっていう生き方が一番怖くて、まあ、友達がいなければ最後政府に救ってもらってるって話だけども、政府がもうそれ機能しなくなったら、友達がいなかったら誰も救ってくれる人いないもんね。だからとにかく縦が強烈な今の時代に横に広げて友達作っとかないと、この縦がもう歴史的にも終わりつつあるわけだから、その後生きる術がなくなりますよね。そこが一番大変なところなんですね。金の力もダメですよね。金持ってたって売ってくれないって言ったらそれっきりだもんね。売りに出されなかったらそれっきりですよね。だからそのお金さえあれば何でも買えるっていうのはだんだん変わってくるし、しかもお金もなんかいろんな仮想通貨これからいろいろ出てくるでしょ。地域通貨も含めて、それからその政府だけじゃないですよ、中枢っていうものがどんどんなくなっていくのは。流通業だってそうだから、 Amazon.com だって今なんかね、ネット売買の中心でいるけども、ああいういわゆる中央集権化されたシステムっていうのがどんどんこれ中央がなくなって分散に動いていくんだから、いつまで続くかあれ全然話わかんないですよね。いつまでああいうのは続かないわけで、そうすると、まあ、金は持ってるだって何の金持ってんのと、それからその何が欲しいったって何が買えるのって話になってきて、その法定通貨を持ってるから何でも好きなように買えるとか売れるっていう世界はないですよね、もうね。やっぱ友達持ってないと情報も物も金も来ない世の中ですよね。だからそこのところがこれまた革命になるわけですよね。今そういうことを理解して行動してる人ってどうなんだろう。10人いたら3人ぐらいか、4人ぐらい、3人ぐらいですかね。せいぜいそんなもんだと思うんですよね。で、だからあとはもうとにかく、誰と親しいわけでもなくて、なんとなく、まあ気づいたら一人みたいになっちゃって、で、夜べがないまま暮らしてる、そうそう、夜べがないって言葉でね、夜べなく暮らしてる人の方が多いと思うんですね。あれが一番危ないんじゃないの？まあもちろんね、いい世の中になってくれば、そういう人たちも次々と新しいチャンスをもうね、得られて、それは新しい人生始まるわけですが、いわゆる革命の真っ最中っていうのは、そういう人たち行き場がなくなっちゃって偉いことになるわけですよね。だからどうも今のこの消えつつある建て方社会を信じきっちゃって、それ乗っかってるっていうのが多分一番危険な生き方だね。だからもうなんか、特にこのブロックチェーンのことを見てもですね、日本と世界のこの落差ってものすごく大きいですよね。まず第一、日本語のものであんまりまともなものがないですよね。英語の世界なんかもうね、この話で持ちきりじゃないですか。やっぱりなんか、日本はちょっと国全体として、今これ世界の横型革命の中で、後ろの方にいるな。これはなんか危険なことだと思いますよ。で、もちろんね、その、いずれは全部こう変わっていくんでしょうけども、まあ逆の言い方すると、まあインターネットなんかも日本は結構応用が遅かった方ですよね。韓国なんかの方がずっと早くて。でも最後なんかいよいよ変えようと思ったら早いって早いですよ。戦後の日本もそうでしょう。新しいこのね、アメリカ式の技術や文化の導入早かった。でもやっぱりその境目っていうのはとんでもない革命騒ぎになったわけですよ。明治維新がそうだし、それから昭和20年の敗戦がそうでね。で、そういうのを経験しないと新しくなれないっていうのはこれ実にまた悲しい話でありまして。まあだからもうちょっとですね、頭切り替えていかなきゃいけないんだけども。まあ今のこの特に日本の経済界は20年前の金融危機を土台にしてできたシステムの中にいますよね。だから超縦型だよね。それから政治はまさに清和会ですよ。清和会の超縦型政治でしょ。日本のこの超縦型ってのは上にアメリカ大統領いるわけですよ。アメリカ大統領の子分としての日本、属国としての日本が最高の国益ということで完全縦型でやってたから、この政治も経済もこの20年の超縦型が完全時代遅れで今革命の波に現れていると。で、ここからいかに早く脱してですね、横にシステムを組み直すかというところが今生きている日本人の非常に重要な課題だというふうに言うことができると思いますね。だからまあそんな風に考えてきたときにですね、まあこれから本当にそのスムーズに物事が行くっていう可能性はあまりなくて、やっぱりこの大きなまあ分岐的なイノベーションですね、分岐的なイノベーションのこのまさにその上にちょうどいますから、 これからしばらくの間、自分が何を考えて、どういう人たちと付き合って、どういう行動をするかがとてつもなく重要になってくるんじゃないかなと思うんですね。まあ、新しい時代は知らないところで広がってたというのが今の日本の見ている現実だと思うんですね。やっぱそれに気づいてですね、自分でしっかりと行動していかないと、なかなかこの先は難しいと、そんな感じがしておりますね。今年一年も頑張ってまいりましょう。というところで、藤原直哉の日本と世界に一言、横型革命ますます進行中ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。